はようございます。 BSN の麦島タスクです。情熱新潟、今回は株式会社更新機構代表取締役渡辺修司さんです。株式会社更新機構は大型車両威圧機器の修理や部品の販売を主力事業とし、働き方改革にも積極的に取り組んでいます。株式会社更新機構代表取締役渡辺修司さんに水島智子アナウンサーがお話を伺いました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに創業はいつだったんですか？
1980年に父が創業しました。
当時はどのようなお仕事されてたんですか？
当時は自動車の解体をしていましたね。
自動車の解体、はい、それからどんどん仕事内容っていうのは変わっていったんですか？
そうですね、父は修理の技術も持っていたので、どんどん修理の仕事の方が増えてきて、今現在に至るという感じですね。
今の主力事業というと
は、トラックですね。働く車の修理メンテナンス、はい、改造をさせてもらってます。
そうですか。仕事内容もやっぱり創業からね随分変わってきてますけれども、はい、今の社風っていうとどんな感じでしょうか？
主体性を持った人になってほしいと、そういう人が育つ環境を作りたいと思って、おります。
具体的には
自分の頭で考えて決断し、行動し、その責任を取るっていうのが、更新機構の主体性なんですが、自分の頭で考えて行動するっていうところまではできてる、来てると思います。
今のような社風になった理由は何でしょう？
十数年前はもう私一人考えて、社員はみんな私の言うことを聞いて黙って働いてればいいと思ってたんですね。残業をすっごいこう、月100時間ぐらい残業してる状態だったんですけれども、当時20歳くらいの社員からここにいると友達がいなくなるっていうふうにこう言われたんですね。友達からこう遊びの誘いとか受けてたんでしょうけれども、彼はこう残業、仕事の方優先してくれてたんですね。それでこうそれずっと続けてると誘われなくなってきたっていうふうなことを言われて、しかもその時ここって言われたんですよね。うちの会社とかこの会社とかじゃなくてここにいるとって言われて、それがすごいショックで、でも彼は今最近 2,3 年前からうちの会社って言ってくれるようになって、それはすごい嬉しかったことの一つですけどね。
じゃあその言葉をきっかけにいろいろ改革していったわけですか？
はい、そうですね。まずはもう残業を減らしていこうと思って、こう日報の改革に取り組みました。当時は、1日の作業が終わるとこう今日やったことを日報記入するっていう形の日報だったんですけれども、次の日の予定を計画する日報にこう変えたんですね。その結果こう段取りが良くなったってことですよね。それ日報変えただけでも本当劇的に残業が減ってですね、もう社員もびっくりしてましたよね。
でも取り入れた当初っていうのはいろんな声があったでしょうね。
そうですね。まずやったこともない仕事なのに書けって言われても書けないとか、だから何でもそうなんですけど、最初から全然うまくいかないんですよ。いつもみんな喜んで率先して取り組んでくれたことなんか一つもないですよ。
やり続けることによって、
そうですね、諦めずにこうこれを続けることで良くなるからっていうふうにこう言い続けて、思い続けて、だからうちはできない言い訳とか大歓迎だよって言って、考え方変えるとそれできる理由になるんですよね。時間がないからって言うと、じゃあ時間作ればいいのとか、この部品がないからってその部品があればいいのって、彼らが言ってくれるできない理由はもう全部できる理由に変えられるんですよね。
全ての社員がその能力を十分に発揮できる職場作りを目指す渡辺社長、作業効率をアップさせるためにさまざまな取り組みを行っています。
その他にも作業効率を上げるために取り組んでいることってありますか？
多能工制度という制度を取り入れています。
はい、
一人でこういくつもの作業ができるように、そういう能力が身につくような取り組みをしています。
それはなぜですか？
どうしてもこう仕事がこう属人化してしまうとですね、休みにくくなるっていうことがあるので、まあ、この業界結構そういう業界なんですよね。なんでそれをなくしたいなと思って、
そうですよね。チームで働いているので助け合うことができるんですね。
そうですね。
他には作業効率アップさせるために取り組んでいることありますか？
動画を撮影したりですね、一人に1台こうタブレットを配布しているので、そこからこう、はい、作業風景を撮った動画をですね、若手社員がこう見ることができるので、初めてやる作業とかですね、何度もこう聞きに行ってこう先輩社員から嫌な顔されるっていうこともまあ少なくできると思ってます。
本当に様々なことに取り組んでらっしゃって、はい、そんな中でイクメン制度に登録されて、はい、利用された社員の方がいらっしゃると伺ったんですが、
はい、はい、そうですね、あの3名、育休を取得した男性社員がおります。
浸透はしてきましたけれども、なかなか現実的には進んでないところがありますよね。
そうですね、特にこううちぐらいの規模の会社でこう工場の作業でっていう風になると、なかなかこう休みづらいですよね、長期的には。まあ、その辺をこう他の効果だったり作業効率化だったりでこうカバーすることでこう実現しました。
じゃあこれからも育休を取りたいという男性社員の方がいたら？
あ、もちろん取ってもらいます。
それは心強いですね。社長はすごくパワフルな方でいらっしゃるんですけど、その力の源、力の種は何でしょうか？
社員と、私と、こう成長を感じられる瞬間があるんですけれども、その瞬間のためにこう働いてると思ってますし、あと、この業界とかですね、中小企業のこう働き方っていうんですかね、この辺がここ変えるきっかけのになる会社になりたいなと、そういうふうな思いも芽生えてきたので、それがもう本当今の私のこう原動力かなと思ってます。
実際の事業だけではなくて、働き方の方でもいろいろ改革していきたいっていうことですね。
そうですね、これぐらいの規模の会社でもできることはあるよと、1週間とか5日の育休ですけれども実現できるんで、そういう小さいところからこうやっていきたいなとは思ってます。
具体的にはこれからの目標は何でしょうか？
そうですね、後進企業には2年ほど前からの10年ビジョンというビジョンを掲げてまして、 3K 危険で汚くてきついっていう 3K の職場なんですけれども、これを後進 3K って言ってですね、綺麗で快適でかっこいい職場に変えていきたいと、そういうふうに思ってますし、ワークライフハッピネスですよね。仕事も家庭もこうね、プライベートもこう幸せにできる人が育つ環境を作っていきたいなと思ってます。
もっともっと良くしようっていう社長の熱意がすごく伝わってきて、私も元気をいただきました。では若者へのメッセージをお願いします。
はい、自分の人生においては全員経営者です。何度転んでも諦めずに、主体性を持って、進んでいってほしいと思います。